どうもこんばんは、ウエストランド井口です。
小本です。
はい、久しぶりの収録といいますか、
な気がしますね。
前回ですね、ブチラジ史上初めての2本撮りの、2本目が、公開されてたんで、
昨日ね。
そうですねまあだからそれ言い出すともう一体いつが何なのか分かんなくなりますけど、今日はまあ珍しく火曜日にちょっとスケジュールの都合上撮ってるんで、
やっとずらせたんですね。
そうなんですよ、凝り固まったら絶対水曜日にやんなきゃいけないという概念をようやく取っ払って、好きな日にやればいいじゃねえか、収録なんだからってなったのに、火曜になってますからね。なんで前倒してやるんだよっていう、後ろ倒して
くれたのもあるだろっていう
なぜかね、だから今日はもう火曜にやってるわけですから、昨日アップされたわけでしょ。
そうですね、
昨日を受けてのメールは全く採用されない。まあわかんないです、ビル君が頑張って急いできたやつはやってくれてるかもしれないですけど、後ろ倒せばいいんです、金曜ぐらいにやりゃいいんですけどね。
そうなんです、
まあ、皆さんの予定もありますから、
なるべくね、流れる時間とその撮る時間がね、
まあまあ
近い方がいいですからね
それはしょうがないんですけども、いろんなね、皆さんの関係もありますからね。
まあまあそりゃそうでしょう。
ただまあ前回は日本撮りで、まあブチラジ日本撮りプラスグチラジを10本撮りしてますから、もうしかもその M1 1回戦の前日とかでしたからね。
そうかそうか、
不機嫌、不機嫌極まりない放送でしたけども、
だったかもしれないと、
まあ、
あるところがね、
かといって今日機嫌がいいかって言えばそんなことも別にないですけど、そんな機嫌よくやることはないんですよ、そんなね。まあ、
二度とないでしょう、ね、
そんなこともないんですけど、まあ、M1 1回戦は無事なんとか受かりまして、
まあまあまあ、
ありがとうございました、
ということ
で
ね。
ただまだまだ2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝と
すごい道のりね、
ザ・マンザに比べてかなり細分化されて、長い道のりですから、これはもうずっと気合を入れていくしかないですからね。これからの時期はもうしんどいばっかりですよ。ブチラジかグチラジかな、グチラジの方で前話したと思うんですけど、よくね、芸人さんは、まあ、特にそういう単独ライブとか、いわゆるショーレースとかの前とか大事な舞台の前に、夢でよく舞台袖にこうスタンバイしてて、スタンバイしてるんだけどもう出なきゃいけないのにネタが全然ないっていう、夢をよく見るんですよ、その
あ
るあるでね、まあ、唯一共感しない芸人もここにいるんですけど、
僕見たことないんですよそれ。
まあいろんな芸人さん言うし、話に聞けばね、タイタンにいる元芸人さん、もう芸人やってない人ですらやっぱ未だに見るらしいですからね。
やめてだいぶ経つ
のに、やめてだいぶ経つのに袖でやばいネタがない、ネタ全然ない、どうしようどうしようってわって起きて、あーよかった夢か、っていうか芸人じゃねえわっていう二重構造に
すごいっすよね夢の力。
いやそうなんですよ、だからでも芸人はそういうのよく見るし、まあ、僕部活でサッカーね一生懸命やってる時は、本当ゴール前でチャンスなのにシュートが全然打てないみたいな夢を見るんですよ、なんか力入んなくてね。でそれでその時グチラジでも言ったと思うんですけど、多分職業別にいろんな多分、
なんか探してみようみたいなね。
そうそう、いろいろちょっと聞いたらやっぱいろんなのあるらしくて、それこそなんか歌ったりする人は直前に声出ないどうしようとかやっぱあるらしいんですよね。なんかやっぱそのもっといろんな仕事はありますから、それはね多分料理する人でもなんかね急に切り方全然わかんないとか、多分それぐらいのレベルじゃないですかこの夢って。
でしょうね、そりゃ。
だからそういうのあるんですけど、まあ M1 の時期ですから、そういう夢も見んのかな。
タクシードライバーだったらなんだろうな
まあ全然道わかんないとかじゃない、
あ
それかもうアクセルがどこかわかんないとか。
あーそれね、
まあそんぐらいのレベルですからね、だって
ハンドルが取れたとか
それは違う種類の夢だと思うよ怖い系の夢ですから、なんかこのね、だってネタがなく舞台袖いるわけなんか普通考えても
そう、まあそれはそう
ないんですけど、やっぱりそれを見るし、
行かないですからねネタがなかった
ら行かなきゃダメだけど、いや行くし、作っていきますからね、まあ、単独ライブ
僕はまあ実際に行かなかったことありますし、ね、
実際に行かなかったことあるし、作ってこいって言っても作ってこないですからね、だから夢見ないんでしょうね
夢見ないですね
まあなんで M1 の時期ですから、そういう夢見んのかなと思ったら、ちょうど昨日ぐらいに夢見たんですけど、なんか本当になんでこんな夢なのか分かんないですけど、ミュージックステーションに僕が出ることになってて、ミュージックステーションで、あったかいんだから歌うことになってるんですよもう意味が全く分かんないでしょ、であったかいんだから歌ってもう本番の日なんですよ、で
俺おるん、
いないっす、
一人、
僕と
佐藤くん、
佐藤くん、まさかのパーティーピーポーの方ね、僕と佐藤くん二人であったかいんだから歌うっていうことになってるんですよ、ミュージックステーションで、でも、全く歌詞が僕もう思い出せないっていうか分かんないですよ、
うん、それはわかん、別にフルで歌えるわけない
し。フルで歌うとね、聞いたことは何度ももちろんありますけど、
サビぐらいでしょ。
覚えてないんで、やばいやばいやばいってなってるんですよ。もう普通に考えたら、もしですよ、
うん、
万が一ミュージックステーションにそれで出るとしたら、相当練習もするだろうし、
うん、
聞いてくるんでしょうけど、うん、全くわかんなくて、どうしようどうしよう、歌詞がわかんない、歌詞がわかんないっていうのをずっと言って、めっちゃ慌てるんですよ、もう。
うん、それは慌てるでしょ。
いや、ミュージックステーション生放送ですからね。
久しぶりのタモリさんですしな。
久しぶりのタモリさんですし、でもそのタモリさんの感じでもないんですよ。とにかく歌詞が分かんない緊張感というか。老人形だった。いや違う、別にタモリさんの老人形が置いてあるわけではない。タモリさんがいるからどうしようとかのプレッシャーはない、
はないんだ。
ただ歌詞が出ないというこの、でなぜかその間も別にスマホとかで調べるわけもなく、ずっとただ慌てたまま過ごして、
うん、
どうしようどうしようどうしようって言ったら、なぜか三拍子の高倉さんが現れて、
うん、
それお前自分が悪いよみたいな、お前の準備不足なんだからみたいな、ちょっとめっちゃ怒られて、
うん、
で、あ、そういえば衣装もないみたいなことになって、
うん、
どうしよう、あ、衣装そうだ、じいちゃんの部屋にあるわ、なぜか猟銃のじいちゃんの部屋に、もうぐちゃぐちゃなんですよ、
やっぱり
離れに、
うん、
だからどこでミュージックステージを撮ってんだって話になるんですけど、
そもそもね、
離れにすぐ行って撮って、やっと衣装着て、
うん、
いざ本番始まる前になったら、もう今度喉がカラカラで、
うん、
もう全然声出ないんですよ。
お前だったらだって舞台袖まで水持ってってますからね。
いや、そうなん
です
よ。そうなんですよ。だから
そんなミスはしないはずですよ。
そもそもなんか中継なんですよ、ミュージックステーションもいざ始まってみたら、
うん、
わけわかんないところ
で大物扱いじゃん。
大物扱いですよ、僕と佐藤君なのに。もう意味が全然わかんないですけど、うん、でやばい、喉乾いてどうしようもないって、もう隣に置いてある誰かのジュースを仕方なく飲んで、
うん、
でいざ歌い出すんですけど、始まったら僕めっちゃ歌えるんですよ、
うん、
で佐藤君が全然歌えないっていう。
逆に
もそので、よかったってなったら、 AD さんとかすげえ乱入してきて、
うん、
ぐちゃぐちゃになって、うん、一番偉い人にその AD の人がボコボコにされるっていうとこで目が覚めましたよ。
もうわやじゃんか。
まあまあ、いわゆるめちゃくちゃなね、うん、これぞ夢と言わんばかりの
夢じゃな。
だから
まさに
何のプレッシャーなのかもう分かんないですけどね、
うん、
まあいろいろありますから。
疲れてるんですね、多分ね。
いやでもどっと疲れて起きた時もやっぱそのプレッシャー系の夢ですから結局、うん、まあ引いては多分そのね、ネタが出ないみたいな感じの気分だったんで、もうすげえ嫌な夢ですから。だから別に今日も不機嫌じゃ不機嫌ですからね、
うん、あんまり疲れも取れてない、
ね、疲れも取れてないんで不機嫌のままね、放送していきますけど。
眠たいんだから、
いやいいよ別に、あったかいんだから寄せなくても。眠いかどうかはもうこっちのミスで高倉さんに怒られちゃいますからね。ぶち立ちのイベントの、ついに会議を、第2回目の会議をやりまして、
結構ね決まりましたね、バババーっと。
まあまあ決めなきゃもうしょうがないですからね。余裕ぶっこいてましたけど、意外ともうすぐ始まりますから。
そうですね、
これが流れてるのもう10月ですから、今月ですからね。
そうかそうか。
なのでちょっと今日ついに決まったことを発表します。
おう、
まずですね、
はい、
散々言ってました。
発表していいんですか、そのなんか隠しとくみたいなことはない。
隠しとくことはもう何もないです。隠すことなんて何もない。
あ、そう、
その隠そうが隠さまいがもう関係ないでしょ別に、
うん、そうか、もう売れとんねんもんな。
いやいや、そんなまだちょっと残ってるらしいですから、
あ、そうです、
微妙にね、まだ買ってない方はぜひ買ってくださいね。
はい、
ついにゲストが、
お、
今までねゲスト来ると言いつつね、
はい、
なんかうやむやにして誰も動き出さないしどうするみたいな感じで何のブッキングもせず過ごしてきて、一時期ちょっと流れたんですよ、もうゲスト良くないみたいな空気流れたんですけど、
流れたな。
ただゲストありって書いちゃってるし、
うん、
ぜひどうさな来てもらいたいということで、
みんながみんなおのおの出方伺っとったけんな。
そうそう、会議もないし、
うん、
みんなブチラジのイベントの話を避けてましたからね、
うん、
毎週会うけどイベントの話はしないように。
俺らでさえな。
僕らでさえしなかったんですけど、ついに決まりました。
お
う、やっぱりブチラジのイベントなんで、
うん、
いろいろ考えたんですよ。そのちょっとね、大物とか僕らが好きな人とかに来てもらおうかとか、
うん、
いろいろ考えたんですけど、やっぱりブチラジに関連ある人が、
それはね、そうですよ、
一番ということになりまして、
うん、
まあ二組来てくださるんですけど、うん、まず一人目が三拍子の久保さん。
おお、
これはねもう爆笑問題さんのカウボーイのヘビーリスナーであり、ブチラジのヘビーリスナーでもありますから、
聞いてくれてますからね。
まあ久保さんはねここでも話しましたけど、結構早い段階で10月丸々開けてくれてるって言ってたんで、
なんかドラマの撮り方したらしいですけど、ね、
スケジュールの抑え方1ヶ月丸々ブチラジのためにね、まあ冗談ですけど言ってくれてたんで、ぜひ来てくださいということで久保さんが来てくれることになりましたんでね。
いやー助かる、
これありがたいですよ、
ね、
そして、もう一組、
はい、
皆さんもね待ってたと思いますけど、
最
近ちょっとね影を潜めてましたけど、
そうですね、あんまり話さないですね。
もう一組はエレファントジョンさんに、決まりましたんでね。
神様ですよ、
この二組ですよ、久保さんとエレジョンさんですから、ね、まさにブチラジのゲスト、
うん、
これはもう本当にね ザ・ブチラジというか、
ね、
まあ、エレジョンさんお二方とも今もブチラジ聞いてくれてるみたいなんで、
ですね、
これは皆さんついにね、生ガッテンと生、うん、生捨てが、生生捨てって変な話ですけど、
生生捨てです、
ね、見れますからね、僕らこれをニコ動で配信してるニコニコチャンネル時代に、
うん、
やっぱガッテン出した時のね、弾幕がもう半端なかった
です。すごいな、コメントが来たーって、
ね。あれはもう神回でしたから、ぜひね、生で今度はイベントで、やってくださると思うんですけど、ちょっとね、本当に申し訳ないと言いますか、
うん、
もったいないと言いますか、うん、スケジュールの関係もあって、ね、久保さんとエレファントジョーンのお二人が来てくれるんですけど、
うん、
かなり、出番はちょっと、少なめと言いますか、
あ、そう
お二方のスケジュールの都合もあってギリギリになってしまうんで、
はい、あ、そうなん
です。基本的には僕ら二人でやりますんでね、
はいはい、全部を、
まあそりゃね、ブチラジのイベントであいつら全然出てこないってなったらね、この二組見たらすんげえ喋りますからね、
まあね、
おそらくお前はほぼ無言で終わることになりますから、
止めなきゃ多分ね
そうですよ、うん、なので基本は二人でやりますけど、ゲストに来てくださるのでね、
これ
はぜひお楽しみに。まだチケット買ってないという方行って ね、この時まだ売り切れてなかったらぜひ買ってくださいね。
本当に
久保さんとエレジョンさん絶対盛り上がりますからね、うん、よろしくお願いします。そしてですね、
うん、
コーナーでも募集しておりました、
はい、
オリジナルメニューがついに決まりました、
うん、
あらかた決まりました
あらかた、
ま
あ、
おそらくこれでいくだろうというメニューが決まりまして、合計4つです。
おう、
いきますよ。1つ目がマリオのアクエリ
、アクエリじゃん、
これですね、あんだけ募集したのにここの話の流れで出たやつですけど、まあ、マリオのアクエリはここで言った時は、
うん、
ショットグラスに氷ガンガンに入れて、
うん、
ちょっとしたアクエリの量しかなかったって言ってましたけど、
一口で飲めるやつね。
それを忠実に再現しようとしたんですけど、さすがにそれじゃあもうブチ切れる人が現れるでしょ、
詐欺ですからね
ただの詐欺になりますんで、ちゃんと普通のアクエリアス、普通のアクエリアスを出すなって話、
それもダメなんですけどね
まあ普通のアクエリアスにただライムをつけますからね、
これ僕の案ですから
申し訳程度にライムをつけますから、
普通のアクエリ、一応オリジナルメニューです
から、だから普通のアクエリではないですよ、マリオのアクエリですよ、
マリオもライムはつけてないけどな。
でもまあまあマリオの
アクエリ、あいつは詐欺まがいのことしてました。
いやもううるせえそんな言うんじゃないよって、マリオのアクエリがまず一つ目、これは、氷の入ったアクエリアスにライムを添えたもの。
鎧武者じゃなくてライム、
いや鎧武者添えるってなんだよ
鎧武者を眺めながら飲むのがマリオのアクエリです。
いやまあだちょっとそのマリオのアクエリとは違いますけど、まあ名前だけ拝借しまして、
まあね、
そうですね、なんでこれはまあ、お酒飲めない人でも飲めるメニューになってますからね、うん、そして二つ目が井口の理想のカフェオレ、これはですね僕が一番美味しいと思う具合のミルクと砂糖の分量を、オロフトさんにお伝えして作ってもらうという、
オロフトさんに、
オロフトさん、ロフトさんね、なんで僕がちょうど一番、僕はカフェオレすげえ飲むんで、
うん、
あいつどんなカフェオレ飲んでんだっていう意味で、
うん、
現地に着いてからちゃんと分量をね、いろいろ試して、一番美味しいやつを、
ロフトの人をボコボコにしてね、
いや別にボコボコにしないよ、仲良くニコニコしながらなんでカフェオレの分量ぐらいそんなにぶち切れなきゃなんないんで、なんでまあまあこれもねお酒ではないんで、ぜひねカフェオレあいつこんなん飲んでんだろうって思う方はね飲んでくださいね。そして3つ目がですね、ザ・毒もういよいよですよ、これもね話の流れで出てたやつですけど、
このままだとザ・毒を出すことになりますよって言った
やつが結局出しますから、
ね、出します、
あんなにみんなに、おいこれでもザ・毒とアクエリになるぞ送ってこいよって言って散々送ってこさせといて、アクエリとザ・毒出しますから、
ね、散々も出しますからね
自分たちが好きなんでしょうね、結局は ね、
ね、
ザ・毒はまあね、読んで字のごとく、ザ・毒ですからね、
死にますから
そんなわけないです、毒を出すわけにはいかないんで、
さすがにね、
なので、まあ、いろいろ考えたんですけど、
うん、
まあ、ザ・毒っていうぐらいですが、これは飲み物じゃなくて、
うん、
食べ物で、
うん、
ハイカロリーで塩分高め、しかし美味しい、そんな料理。
あー、なるほど。
まあ、例えばですけど、唐揚げとか砂肝、タコの唐揚げなどハイカロリーである揚げ物を一皿にまとめて提供するという。
味はうまいと、
味は美味しいと、うん、ただそのこれをガツガツ食ったらそんなに健康にいいかどうかは分かんないですけど、
まあね、
ただ本当にもちろん、ロフトさんでやるわけですから、美味しいものですし毒ではありませんのでね。
そうですそうです、
まあ、ザ毒本当に毒で信じてください、ちょっと僕ら信用もありますから、あいつはスト 言いつつ唐揚げに毒入れてんじゃねえかみたいな。
それはない。
あの、謎の粉みたいな、あとも塩とかですからね、それは。あの、何の問題もないんで。
そうです。
言っときますけど、マジで毒とかはさすがに盛らないんで、僕らも。これ分かんないですよ、本当に。でも僕ら。
手が後ろに回っちゃうんでね。
いや、そこまではさすがにしないんで、ザ・毒という名の美味しい揚げ物とかのメニューになってますからね。
もちろんそうです。
ぜひこれも頼んでみてください。
はい。
そしてもう一つ、これはあの、ちゃんとね、募集して送ってきていただいたのなんですけど。
やっと、唯一じゃないですか。
まあまあ、そうです。カフェオレの話はチラッと出たのかもしれないですけど、ちゃんと使ってるのはこれだけです。
うん。
なんだったら本当申し訳ないですね。いろいろ出たんですけどね。
本当に本当に。
最後が、井口の、ネタミ、ソネミ、ヒガミ、ツマミ。これは、おつまみ3種盛りになってますんで、今のところ予定は、まあ、キムチ、酢だこ、塩辛とかの3種類を、うん、
あの、例に出されてた。
そうですね。これは本当に送ってきていただいたのを
採用させていただ
きますんでね。今のところこの4つです。マリオのアクエリ、井口の理想のカフェオレ、ザ・毒、井口の妬み、ソネミ、ひがみ、つまみ。なんだこれ本当に。あんなに何ヶ月も前からいろいろやってきて、これかいっていうのがありますけど、もちろんこれ以外にロフトさんに通常出してるメニューがたくさんありますので、お酒とかはそっちでぜひ飲んでいただいてね、ビールとか普通にありますので。
そうです、そうです。料理も美味しいですからね。
なんで、
ぜひこれ以外のものをね。
そうですね。積極的にこれ以外のものを食べてください。これはもう思い出にね、もしよければ、ザ・毒食べたよっていうね。どこで言うこともないとは思いますけど。
下剤の衣を使ってます、
ね。使ってないです。あの、ちゃんとした衣で、名前がザ・毒なだけで全然毒ではありませんのでね。じゃあ、ザ・毒にすんなって話なんですけど、ややこしいんでね。でもまあまあ、ブチダチのイベントなんで話に出たのをね、やろうということ
に。ボケたかったんですね。
ボケたかったんですよ。で、本当に一番あの会議で盛り上がったのは、あの、修二の雲隠れなんですけど、まあ、修二が漆黒の闇に包まれてるんでね、それをイメージしたコーヒーみたいなのあったんですけど、さすがに意味がもう全然わかんなくなっちゃうんで、ほぼ家族のやつになっちゃうんで、それはやめたんでね。なんでまあほとんどめちゃくちゃですけど、まあこれももう思い出ですからね。
まあまあそうです。幅を持たせたんですよね。
そうですそうです。こういう技術ですよね。結局はね。
そうです。
我々の技術なんでね。もしよかったら、マリオのアクエリ、井口の理想のカフェオレ、ザ・毒、井口の妬み、ソネミ、ひがみ、つまみ。もしよかったら頼んでみてください。
お願いします。
イベントよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通オタのコーナー。一応ね、普通のお便りが来てます、ちょっと行きましょうかね、はい。
ブチラジネーム死ぬこと以外かすり傷。
あ、はい、
ウエストランドのお二人こんばんは。
はい、こんばんは。
前回シンガポール旅行でツアー客6人がソルジャーだったというメールを読んでいただき、はい、嘘をつくなとものすごく怒られたものです。
まあまあ6人もね、ウエストランドソルジャーがいるわけないですからね、
うん、他のツアーのお客さんはウエストランドのお二人を知っていて好きだとおっしゃっていただけでした、はい。
お、
私の中でソルジャーの定義を今一つわからないまま、異国で自分と好きな芸人が会うということに舞い上がってしまうメールをしてしまいました。井口さんの機嫌を損ねてしまったことに深く反省し、以後このようなことがないことを誓います。またシンガポールでの写真を送れとのことだったのですが、投稿フォームでは送信できないみたいなので後日送付させていただくか、公開収録の時に持っていきたいと思います。今回の件誠に申し訳ございませんでした。
僕ら悪者にすんなってマジで
本当にやめてほしい、こういうい
やいや申し訳なかったですね、本当にね、それ全然いいんですよ、それは話を盛りたいもんな、ちょっと僕だって、うん、だからただですよ、まだ分かんないです。だ、公開収録に来てくれるみたいなんで、その時にちゃんとシンガポールの写真を見せていただいて、正式に本当に会ったら、謝罪しましょうその時に。それまではまだ認めない。
性格悪いな。
いやいや、それはまだ分かんないんでね。今んとこの言ってるこれが流れた時にはあいつはひでえなみたいなことになってますけど、うん、まあ、まだ分かんないんで、そのちゃんと収録にね、公開収録に来ていただいて。
そうですね。だからもうほんま胸くそ悪いよな、こういうなんかめっちゃ謝って
き
て。
結局だから死ぬこと以外かすり傷はもう毎回こういうのばっか気にして、かすり傷じゃないんだから。まずブチラジネーム帰ろう、お前は。もう、
そうだな。
すぐ気にします男にしてくれ、もう。男かどうかもしれないですけど死ぬこと以外かすり傷、ほんとでも分かんないですからね、まだ死ぬこと以外かすり傷のやることですから、
うん、
これはあのイベントちゃんと来てもらって、
その写真見て信用できる写真かどうかも、その
それはそうです、ハリボテみたいなところで撮ってる可能性ありますからね、うん、マーライオンとかなんかね、そういうの無理くり作ってね、
ラブホのなんかマーライオンの前で撮ってる
まあそんな努力したらもう許してあげます、許すというか、
ちゃんと携帯にね、こうみんな6人こうやって貼ってるとか、
いや、だからウエストランド好きですよぐらいの人がいたわけでしょ、
うん、
いや、でもね、
どう写真では証明できないですからね、はっきり言って。
じゃ結局認めねえじゃないかって話になりますけど、まあぜひね、ちょっとせっかくですが、イベントにね、死ぬこと以外かすり傷、みんなも気になってると思いますからね、来てもらって写真を見せてもらいたいですね。
そうですね、
死ぬこと以外かすり傷なんだからね、舞台上に上がっても大丈夫でしょ別に。
そうやな、そうやな、
死ぬこと以外かすり傷なんですから、
あげよう、
あげてね、
ガンガン前振りしてあげようや。
それで本当かみたいなことをすげえ聞いて、うん、どういうの好き、何の番組見たとか話した、どういう話したっていうの、
うん、
もう来なくなるよそんな人。死ぬこと以外かすり傷さん、ぜひねイベントを来てくれるみたいなんでね、死ぬこと以外かすり傷なんでしょうかね、本当に死ぬこと以外かすり傷だからこそこんなめちゃくちゃ言ってきてるんでしょ、
うん、
追い込むために
強いんでしょうね、
無敵だからこそ、ね、やってるんだから大丈夫でしょ、うん、僕らは悪くしないでよ、ちゃんと謝るし、冗談なんだから、うん、
これがもし本気で本当に謝ってたとしたらね、
本気で謝ってねえよどうせ、
絶対それはないと思う、
そうでしょ、しこっちもね、うん、そういうことあるんだから、
そんなつもりじゃないしな、プロレスとかあるからな、
プロレスとかだろ、うん、ぶち出しなんて嘘しかないんだから、もう基本的には嘘のいや応酬ですからね、
そうそうそう、
結局だから
嘘の嫌なやつです、
だから死ぬこと以外かすり傷はいいよ、何言われたって死ぬこと以外かすり傷なんだから、うん、こっちは全然違いますからね、
全然
マジで、うん、ほとんどが重症、もうそのほぼ深手になりますから、
そうそうそう、
メンタルの弱さマジでなめんなよ本当に、ちょっとしたことですぐ傷つきますから、うん、何が一番傷つくって、応援してくれた人にそんなん言われるのが一番傷つきますからね、お前は嘘か本当か軽い気持ちで言っただろうよ、死ぬこと以外かすり傷って振りを聞かせといて、
うん、
はい、気にしてますよみたいなボケのつもりで言っても真に受ける時だってあんだから、そう、人の心もてあそぶな、気をつけろ本当に、イベント来いよこれでイベント来ませんでしたみたいな、本当に悪者になっちゃいますよね、うん、イベントはぜひ、
イベントは絶対来てください、
ザ・ドク
本当に舞台にあげたりもしませんし、
あのザ・ドク食べてくださいね、なんで死ぬこと以外かすり傷さんよろしくお願いします、以上ふつおたのコーナーでした。続いては教えてウエストランド、このコーナーですね、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです。いきましょう。
ブチラジネーム、ブチラジネームって大事ですよね。
だからそうだっつってんだから、それを決めろよちゃんと。
9月7日の放送回で紹介した、
はい、
またいとこがマイ闘牛を飼ってるというメールの続編です。
あ、もう意味全然分かんないですね、はい。
9月7日更新部で取り上げていただきありがとうございました。はいはい、10歳のまたいとこイコールハトコが、
やっぱハトコだったんですね、
ハトコ、マイ闘牛を飼っているというのはバーチャルでなくリアルの牛です。
おお、なんかアプリ、もう何言ってるか分かんないから、アプリか何かの話かっていう話したんですよね、うん、バーチャルだったんすじゃなかったんですね。
世の中に馬主がいるように闘牛用のリアルの牛を飼育しています。
はい、
私は闘牛界隈に詳しくないのですが、地元のそういう集会やら練習試合に、うん、参加するともちろん最年少、うん、ベテランのおじさんたちと仲良く牛の話で盛り上がっているようです、
うん、
ちなみに彼が言うには牛の前でバーベキューとかするよ、この前おじさんがヤギ汁も作ってくれた、え、食べれないの、もったいないだそうです。10歳にしてワイルドな生活をしている彼の将来が楽しみです。生き物を育てる喜びとその命を食べることまで学べるなんて小学生にしては結構高等な趣味だと感じました。お二人はどんな幼少期を過ごしていましたかと。
長々とね、ありがとうございます、うん、本当にね、あ、いろいろ疑ってすいませんでしたね、もうやめてくれ
こんなんばっかり、
こんなんばっかりこっちから撒いた種極まりないですけど、あ、本当だったんですね、まあ、これは単純に気になってましたからね、あ、
すっきりしました。
そんなことあるんですね、っていうか、それをもうちょっと最初に明確に書いてこいよ。
そうそう、こんだけ変わってる人はね、なかなかいないから受け入れられない、疑うわけですよ。そう
そ
う、僕ら
何度も僕が言ってんだよ、自分の価値観だけにとらわれんなって、そんなに、うん、いろんな人がいるのが、それを伝えるのが放送なわけなんですから、
そうそうそう
そ
う、
それに乗っかってくる以上、それを意識しろって、もっとみんなそのギャップを楽しむコーナーだろう。そんなことありますとかは、そうだろうが、
当たり前のようにバーチャルね、あの闘牛飼ってるなんか、そんな一般の人は受け入れれるわけない
ですよ。それはそうっすよ、僕らが
伝える努力しないと、ね、
急に僕らその暗転板つきしてましてみたいな話でもわけわかんないでしょ。その
そうそうそう
そう、それそれぞれの生活があって、そこでの常識があるんだから、それを全国にこれ届けてるわけなんだから、うん、頼むよみんな、うん、凝り固まった感覚で変餌撒いてくれ、それに食いついてちょっとわって言ったらこのざまでしょまた嫌われちゃったよこれで。
なあ、なんか疑いまくって、人のこと疑いまくって性格悪いみたいな、ね、
でもあのこれは良かったです、ちゃんと送ってきてくれたんでありがとうございました、うん、こんなことあるんすね、
本当にいるんですね、10歳で。
それはでもすごい、10歳でっていうのは多分特殊なんでしょうけど、うん、それが言いたいんでしょうけど、まず毎闘技の段階でこっちは引っかかってんだから、かなり、
うん、
このままいったらもうこのボルテージでね、全部ずっといっちゃうんで、もう
そうだな、
すいませんでした本当にね、もしよかったらイベントにね来てくださいね ザドク食べてくださいね、お願いしますね。もう一個ぐらい行きましょうかね。
ドクばっかり進めるんですよ、はい、ブチラジネーム絶対匿名希望、
はい、
井口さん、河本さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
先日好きなプロ野球選手の引退試合を見て久しぶりに泣いてしまいました。
はいはい、
ウエストランドの二人が最近泣いてしまったのはいつですか。
ああ、なんかあります？
最近ですか。
はい、
ないですね。
そうですね、ないですね別に、
うん、
ただリアルに言うと野球の引退試合とかは僕でもちょっと泣きそうになるな。
本で読んだ。
いや、本で読んだ知識じゃないよ。引退試合見たら泣けって書いてあったわけじゃないよ。
あ、そう
だ。本能的にやっぱりね、最後こう打席に立って今までのね二十何年あんまり知らなくても、うん、いろんなことあったんだろうなと思うとそれで泣いてるのとか見たりすると、うん、こっちもちょっとは来ますよね。別に泣きはしないですけど。
よう勉強したな。
いや、だから違うんだよ。受験勉強的に漢字を覚えてるわけじゃないんだよ僕だって。
あ、そう。
なんで、まあまあ気持ちはわかりますけど、
ただ気持ちあるんすか。
気持ちある。
気持ちある。
気持ちがないとできない。今んとこ気持ちないような放送になってますけど気持ちありますからね。ああ、でもこれ何でもないですか、特に泣いたこと。
太田さんのマネージャーに怒られて泣きましたね。
いや、もう太田メンタルが弱いだけだろしっかりしろよ。もうこういうやつですから泣いちゃうんでね。あんまり
泣いちゃうとすぐ
いじめないでください ね
でも嫁は泣かしますけどね。
いいよ、ひどいことばっか言うんじゃないよ本当に。どう、なんで不良になりてえのかお前は。どうなりてえんだよ。
すぐ泣く不良
不良結構すぐ泣くしな。
あ、確かに
不良すぐ泣くよな。あれが一番嫌いなんだよ。
卒業式意外と泣いたりするんだ
よ。あれが一番出せんだよ
散々。
それを
先生に反抗しといてな。
それを見て女子がうわーかっこいいとか、あれが一番クソ。変な話、こっちは3年間マジで一生懸命頑張ってきて、うん、感動とか辛いとかあるけど、それをこらえてるのが強いんだから、こっちの方が。何度も言うけど
強い強い。
そっちの方が正義なんだよ、うん、なんで不良が泣いてうわーみたいな、またギャップがとかバカみたいなこと言うんで、散々迷惑。ガラス割ってんだぞあいつ。
そうそうそうそう、
ガラス割ってるやつが泣いてご破産になると思うのよ。ふざけん
な
よ。
バカ
野郎が本当にシンプルバカ野郎だんなやつはもう。行きましょう。
ブチラジネーム血まみれ11号。
なんだよ、もう怖いやつしかいねえじゃねえか。
イグチン肛門スタッフンの皆さんこんにちは。
なんだよ、もう答える気がうせるよ本当に。
うまいことね。
うまいことじゃねえよ別に。
チンチンと肛門と肛門が出てきました。
最低の集団じゃねえかよ。だとしたらもう本当に
僕の大好きなビーズの稲葉浩志さんが岡山県津山市の出身だと聞いたんですが、そんなの何かの間違いですよね。
間違いじゃないよ。
イグチンと同じ空気を吸って育ったなんて信じられません。
いやいや別にそれはそうだよ。もし僕らがバーンと売れたらあっちがすげえ隠すかもしれないですけど、
うん、
しもうなんで挨拶に重き置いてんだよこいつはどうせ。
まあちょっとね、死の端と端なんだから、まだ同じ空気というほどではない
し、まあ年齢差もかなりありますからね、
ええ、
別に同じ時代を生きたわけではないんで。
こいつんちの方はもう本当にね灰色ですから。
いや、そんなことないですからね、皆さんもじゃあどんどんねいいのがあったら送ってきてください。以上、そんなことありますじゃねえや、教えてウエストランドのコーナーでした。続いては罵り先生。このコーナーですね、罵り先生こと僕が皆さんの失敗を罵ることでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。このコーナーだけね厳しめにいきましょうね。
いや、全部今まで全部
今回30分ともほとんど罵ってますからね。
ブチラジネーム4人兄弟の国際人間。
意味わかんねえ知ってんだろ。改善しようとする気がないからダメだよな。
英語の単語小テストで15点中7点しか取れませんでした。
いや、取れませんでしたっていうか自慢に聞こえる時もあるからね。こっち英語苦手なんだから。国際人間だから高いレベルでやってんだろうから、その中でのとかだろどうせ。そういうやつたまにいるんだよなあ、うん、難しいテスト受けてちょっと点低かったみたいな、すで、うん、にレベルが違う感じの。バカにしてんだろ結局。
こっちマジで0点取っとるけど。
いや、それはお前も頑張れよいいんだよ、全方向に行くんだからこっちはもう
前の日にずっと過去のブチラジを聞いていてテスト勉強できなかったのが敗因だと思います。
こっちのせいにすんなってマジで。敵にすんなこれ以上、やばいだろ。最近これ始めてから嫌いになるやつとかも出てきてんだから。
そうなの。
いや、わかんないけど怖いだろこんなの。客観的に聞いてたら
怖い。
やだろこんなの。不快だろ、うん、単純に。
そこで井口さん、はい、ぜひついついブチラジを聞いてしまう私を罵って勉強に集中できるようにしてください。
どういうことだよ。聞かなくなったら困るだろうが結局は。
それはそれでね、
聞けよ。聞いて別の時間に時間作りあるだろ他にも。いろんな時間が飯の時間とかに勉強しろよ。もっとそこをうまく使ってブチラジの時間は確保しとけよ本当に。これ以上ね減ったらやばいんだからいろいろやばいんだから。
プチラジネーム死人に口なし子。
もうそんな名前すんなよマジで。もう不吉なやんのを名前にするな。
井口先生、こんな私を罵ってください、
はい、
私はとても文字が汚いです。
あ、はいはいはい、
いくら丁寧に書くように心がけても長続きしません。
いや、まあまあ、その今んとこの気持ちはわかるよ、それはね、はい。
私は左利きなのですが、幼少期祖母に字だけ矯正され、文字を書くのは右になりました。それを言い訳にして努力することを諦めていました。食事をしながら字が書けるという自慢だけを持ちつつ日々を過ごしています。ご清聴ありがとうございました。
僕に対する悪口だろ、おい。僕のことじゃないから、完全に。ふざけんなよ、お前。自分のことのようにして僕に返ってくるように言うなよ。いいんだよ、僕は。僕はいいんだよ、別に。
なんで？
いいんだよ、それ特徴なんだから。なんでそさも悪いことみたいにしやがってよ。努力してきたよ。努力したの。知らねえだろ、僕の努力。なんで人の努力も知らないの勝手に言ってくんだよ。こんな思い出絶対こいつにねえし。お前のばあちゃん、金子じゃねえだろ。金子しか言ってこねえよ、字直せなんて。絶対そうだろ。いいんだよ、僕はいいんだよ。
練習して、やっぱそういう。
練習した、した、したよ。相当頑張って、習字の時間だって、右手でやんなきゃいけないから大変だったんだから。矢部くんが書いてくれたやつ、見本に置いといたら先生が間違えて持ってって、死でそれ受賞しちゃったんだから。死の大会で受賞してんだ。そういうメンタル、それ言えないメンタル、小学校ながらに苦しさ味わってるからね、それで。一回。それ矢部くんのと思ったけど、不正というか、言えないでしょ、そんなの。
矢部くんって、矢部脇博士くんっていう、同級生。
だ、いいんだよ。矢部くんが字うまいから、それ見本にして書こうと思って、机の横に置いたら、うまいじゃん、よく書けてるじゃん、ね、持ってって、あれよあれという間に賞を受賞したんだよ、それが。すんげえ気まずいんだよ、こっちは。
矢部くん、あれ、矢部くん俺と一緒の習字、あ、友やんか、あれ。
お前、どうでもいいんですよ、友達の話の方広げんねん。
タクちゃんか。
もういいよ。ほとんど友達の話じゃねえか。
タクちゃん池袋住んでますからね。
いや、いいよ、タクちゃんの話は。タクちゃんのプライバシーをさらすなんて、どうでもいいんだよ。はい、もう行きましょう、それね。
はい。
いいんだよ、こっちのこと言ってくんなよ。
ブチラジネーム、無農薬動物。
はい。
井口様、こんな僕を罵ってください。はい、はい。僕は生まれて22年間恋というものをしたことがありません。
もう、はい、
向こうからのがないのは単純にモテないからなのでしょうがないと思いますが、はい、これからもあこちらからもときめいたことがないのです。
はいはい、嘘ね。もうこれは嘘です。絶対ときめいてるくせにそれを押し殺してんだよ。自分に自信がないから押し殺してるだけだろ。お前は絶対好きとかなってんだよ、思ってんだよ。自分に自信持てって、もっとマジで言っとくけど自分から言った方がいいぞ。本当に恋愛に臆病なやつが一番ダセんだからな。本当に
恋って一体何なんでしょうか。
だから恋愛した方がいいんだから。絶対本当後悔するとしても気持ちをぶつけないと何にもないんだよ。僕だってそれでずっと過ごしてきて後悔してるから、絶対失恋の思いでもあった方がいいから、ぶつかっていけよお前。もっと恋愛にもっと夢中になるって。
ああ、そんなことより今留年中でした。
恋愛すんなバカ。本当にふざけんなよこいつ。おいマジで僕本当に読んでないけど、野呂先生
こんなにうまいことね。
最悪だよお前の恋愛励まして。なんでこいつ本当にお前一番弱い最低だな。マジで珍しく野々尻先生と言いながらも、野々尻先生の本文はそいつをね良くすることですから、
そうです、
立ち直らせようと思って散々応援したのに、ふざけんなよマジで。
いい形でしたね。
いやマジで今の腹立つわ。
恋よりもまず勉強勉強。
いや本当にそうだよ、送ってくんな。まず恋よりも勉強だし、勉強よりもまずそのブチダジを優先するのはもうやばいぞ。ブチダジのソルジャーもう留年してるやつとかしかいねえじゃねえかそもそも。なんなんだよ。ということで皆さんもどんどん送ってきてください。以上、野々尻先生でした。さあもう時間になってしまいましたので、ね、はい、ブチダジはポッドキャストでも配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からホームへ入力してください。ステッカーを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。よろしくお願いします。なんでこのタイミングで上着を脱いだんだよ。
暑い。
いやなんでもう終わりなんだよ。そしてね、タイタンシネマライブが10月9日金曜日にありますんでね、
はい、
全国11巻の映画館で生中継しますんで、
もう間もなく
よろしくお願いします。イベントの方もね、メニューとゲスト決まりましたんで、
はい、
してください。よろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さようなら。
ありがとうございました。